妖怪人間ベム、はい、やっぱり恋だよとベロに言われて、ベラは認めるしかなさそうだね、次はこの気持ちとどうやって向き合うかだね。ところがその相手は通り魔事件の犯人であり、しかも夏目刑事が自分の息子を亡くした爆破事故に関係していた男、はい、でもベラはそんな真実を知ってもその男に対して、はい、こうやって何も話さなくてもなんだか楽しいんだよ、道端に咲いた花を見て綺麗だなって思うだろ、そうするとね、あんたの顔が頭に浮かぶのさ、スズムシの声だとかまん丸な月見た時もそう、自分が感じたものを全部あんたに伝えたくなっちまう、普段は憎たらしい迷惑駐車の自転車だってあんたがまた倒したしないか考えて笑っちまうんだよ、こうやって外に出るだろ、そうするとね、すぐあんたに会いたくなっちまうし、風が強く吹けばあんたが風邪ひきやしないかと心配になるし、寝る前にはあんたが夢に出てきてくれやしないかって願っちまうんだ、ああ私は何言ってんだかね、トドのつまり何が言いたいかって言うとさ、ありがとう、こんな気持ちにさせてくれたあんたにお礼が言いたかったんだ、ただそれだけさ、それに私は知ってるよ、あんたは人一倍臆病だけど、だからこそ人にも優しくできるってことを、そんなあんたと出会えて私は嬉しかったよ、
いやーしかしね、本当にこのベラっていう役に関しては、はい、もうハマり役すぎるというか、
すごいですよ、
この演技に対してもかなり絶賛されてる、
はい、
そしてね、まあそんなアンのベラを見ていると、うん、この頃よく思うのが、
はい、
あのアンの父親渡辺謙さんがね、はい、ベムを演じたらどうなるか、
うん、いやそうですね、
ね、結構ガタイがしっかりしてるし、
雰囲気を出ますね、
うん、いわゆる原作アニメのベムっていうことでいけば、うん、まあ亀梨和也よりは近いんじゃないかと。
そうですね、
ね、
う
ん、でまあそういう渡辺謙さんといえばですね、
はい、
あの12月17日土曜日の夜9時から、はい、ということで、
うん、
この妖怪人間ベムとは全くの裏番組になってしまうんですが、
はい、
テレ朝のドラマスペシャル愛命新宿歌舞伎町駆け込み寺で主演、
はい、
そしてなんと妻である南果歩と結婚後初共演、
う
ん、
ほう、
まあそういうことから考えてもね、
うん、
あの渡辺謙が愛娘の杏と初共演っていうのもね、
うん、
これ待ち遠しいというか、
ほんまですね、
ぜひともって思ってしまうんですが、これがね、
うん、
そう簡単にはちょっといかないようで、
え、難しいんですか、
うん、というのも渡辺謙というのは、
うん、
南果歩とは再婚でしょ、
はい、
であの前妻とは泥沼の離婚劇を繰り広げたっていうのがね、
はい、
当時まあワイドショーでも話題になったりして、
はい、
で結局離婚は2004年に成立はしたんですが、
はい、
息子である渡辺大と娘の杏2人の子供は父親の元を離れたと、
うん、
で杏の最初の芸名は本名の渡辺杏だったんですが、
はい、
両親が離婚して母親に引き取られてからは渡辺を外して杏にしてるわけでね、
はい、
まあそんなこともあって父親と同じ道に進んでも七光に頼ることは全くなく、事務所を移籍した時も自分で移籍先を探してきた、精神的にも自立している、
うん、
共に演技力は確かな父と娘が共演すれば話題にはなるが、渡辺謙側がスキャンダルを蒸し返されると嫌がっている、事務所も無理はさせないだろう、はい、というような意見もあるくらいで、
うん、
そう考えるとちょっと残念ですが、
難しいんですかね、
あ、
うん、
まあだからこそ、
はい、
アンの真裏で渡辺謙が主演ドラマをするっていうこともあり得てしまってるっていうことなんでしょうね。
ですよね、
普通はやっぱり避けますからね。
そうですよね、
あ、ところでベラの告白に心を動かされた男は自首することを決意、
はい、
しかし案の定そこへ名前のない男が現れて、でちなみに柄本明演じる名前のない男が手から出す緑色の物体、
はい、
公式サイトのスタッフ日記によると、
はいはい、
まず最初に台本を読んだ時にアメーバを何で作るか考えました、
はい、
手の指の間から出したいとのことだったので、
うん、
シリコンチューブに理化学実験用の注射器からアメーバを押し出すという方法にしようと思いました、
はい、
仕掛けを作る段階でチューブの中を通すことのできる素材でドロッとした感じを出せるものが良かったので、クリアーグリーンの塗料で色をつけたローションを使用することにしました、
はい、
仕掛けは現場で素早く装着できるようにアルミの板にシリコンチューブをつなげた鋼管をネジで固定してマジックテープで腕に巻きつけられるように作りました、
うん、
何度か改良を重ねて現在使用している形になりました、
はい、
毎週アメーバが出るシーンは名前のない男の後ろで特殊効果の僕と美術振興さんの2人でアメーバ入りの注射器をしています、
うん、
まあこのあたりはね、
はい、
特殊効果担当ということなんですが、うん、いろいろとね、はい、本当に頭をひねらなきゃいけないということで、
ね、大変ですね、うん
さてさて、
はい、
そんな妖怪人間ベムにまた今回もあの方からメールが届きました、
はい、
夏目刑事がベムとベロのために作ろうとした料理がなぜお好み焼きだったのか気になって仕方がない今日この頃皆様いかがお過ごしでしょうか、
はい、
何話のフォレストガンプです、
うん、
妖怪人間ベム第6話今回はなんとベラが恋をしてしまうというアニメでは全くもってありえなかった意外な展開でしたね、
はい、
それができたのもベラを演じているのがアンだからこそのエピソードだと思います、
うん
今回のようにアニメが実写映画化されて意外だった作品といえば、
うん、
2004年に公開されたキャシャーンを思い出します、
はい、
キャシャーンがやらねば誰がやるの名台詞を残したタツノコプロの名作心臓人間キャシャーンの実写映画化です、
はい、
心臓人間キャシャーンは私にとっても特別お気に入りのアニメでしたもちろん本放送は毎週楽しみに見ていました。で、何度目かの再放送の時に、当時はまだビデオデッキなど存在しなかったので、ラジカセとテレビを音声ケーブルでつなぎ込み、前話音声のみをカセットテープに録音したことがあります。中学1年生の頃です。その後しばらく毎日のようにそのカセットを聞きながら脳内動画配信をして楽しんでいたことをまるで昨日のことのように思い出します。で、実写映画です。私の頭の中で熟成しきったアニメのイメージとは全くかけ離れた悲壮な世界観が展開され、その意外性とそれでいてスタイリッシュな映像に強い衝撃を受けた作品だったと記憶しています。
はい。
イメージは異なったものの気に入らない作品ではなくむしろ映画館の暗闇にうごめく心臓人間たちの姿に深く引きずり込まれるような魅力を持った作品だったと今も思っています妖怪人間ベムもアニメではなかったエピソードや新たな世界観がまだまだ登場することを期待しながら後半の展開を楽しみにしたいと思います、
うん
ということで、
うん、
今度の第7話では、
うん、
お待ちかね、
はい、
オープニングテーマ3番の歌詞が初披露
また1番に戻ってましたからね、
うん
うん、
とにもかくにも妖怪人間ベムしっかりと見届けたいと思いますね
はい、はい